はい、ということで続きまして、非野球界ね、ポッドキャストについて喋っていきたいかなというふうに思います。引き続きゲストはペップさんと喫煙スマルタさんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
本日8月1日、僕は、アンカーでですよ、D 弁漫画とか弁ダイジェストという番組を同時に配信してるんですけど、
はい、っていうかね、ザモさん何個やってるんですか？
ポッドキャストは3つかな。はい、
ですよね。
うん、このベースボールカフェキャン中世はシーサーブログを通じてやってます。で、はい、夜巨人くんはラジオトークを通じて、
あ、ラジオトークね、
はい、フォックスロットと同じですよ。
はいはい。
で、アンカーも使いたいなと思って新たに始めたのが、うん、D 弁っていうね、ドカ弁の特集番組やってます。はい、うん、でペップさんは以前、はい、カープキャストでご共演していただいたときにオフトークで聞いたら、はい、ワードプレスでしたっけ。
ああ、そうですね、
はい、で配信されてる。だから要はシーサブログと、まあ、同じようなイメージでいいんですかね。
ああ、まあそうですね。その無料のシステムか自分でサーバー借りてるかどっちかっていう感じですよね。
そうですよね。うん、
はいはい。
最近僕はしょっちゅうコマーシャル入れてる野球自体っていうのを独自に借りてらっしゃるはずなんですよ。だからアーカイブが2009年の初回、うん、交流戦から、うん、ずっと前は聞けるはずなんですけど、僕はシーサーブログなんで多分100前後は聞けるはずですが、
そうですね、上限がありますもんね。
そうなんですよね。
うん、
ワードプレスっていかがなんですか。
ワードプレスは、うん、まあワードプレスをやっててどうこうっていうよりも、うん、サーバーを借りてるかどうかなんですよね、結局。
なるほど、
うん、サーバーを借りて、で自分の、まあ、専用の置き場所をずっと置いてるから、うん、まあ何話でも置けますよって、容量がある限りは置けますよっていう感じです、ね。
あ、そうなんだ。
はい、だからそれをこう、うん、まあ、ウェブ上で表示するための、うん、まあ、システムがワードプレスで、うん、でまあ、それワードプレスはそのいろんなこう開発者が、まあ、それこそいっぱいいて、うん、そのアプリを入れる、ワードプレスにアプリをこう入れることによってまたそこからポッドキャストが配信できたりとか、うん、いろんなこうそれぞれのサービスに接続してくれたりとかっていうのがあるんですよ。
うん、
ただ自由度がやっぱり高いので、うん、相当やっぱりこう、まあ僕も全然詳しくはないんですけど、はいはい、相当詳しくないとなかなか思うようなこうサイトにはなかなかなっていかないかなっていう感じですね。
ああ、そうなんだ。ああ
。
僕がポッドキャスト配信するときに参考資料に使ったのが、ポッドキャストやろうぜっていう本があって、これが2002年か3年ぐらいの出版の本なんですよ。
結構前ですね。
随分前ですよね。だから、うん、シーサーブログですとか、なんだっけ、ケロロなんとかとか、なんかいろいろ、
ケロログ、
うん、そうそうそうそう。
ケロログね、ありましたね。
いうのが あったんですけど、まあ、シーサーブログを今現在も使わせてもらっているといった内容になってるんですよね。うん。うん、
はい、
はい。そんな中ですよ、ペップさんは映画のポッドキャストをされてますよね。
そうですね。
この流れで、ペップさんの番宣をしておきましょう。
はい、いや本当ね、今ちょっとどちらも開店休業状態になってるんで、うん、2つ、まあ、ポッドキャストやってまして、はいはい、先に始めたのがシネマクティフのポッドキャストっていう方ですね、うん、これは僕個人じゃなくて、そのシネマクティフっていう映画館で映画を見る楽しさを伝えるというグループがありまして、あ、まあ、その中の、まあ、僕1メンバーなんですけど、そこで、まあ、映画館で映画を見る上で、まあ、こうこんなことありましたよとか、あるいは僕が見た映画が、まあ、どうやったかとかっていう話とか、皆さんからこうお題を出して、皆さんからメールを頂戴して、うん、それをこう読んでいったりとかっていうようなことをやってて、今はまあちょっと全然コロナになってからこう密に集まれない状況が続いてるんで、うんうん、まあ、リモートで主に僕の、コーナーを不定期でちょっと配信をしてるような状況で、うん、でまあいろんなゲストの方に出ていただいたりとかしてる感じですね。まあ、このゲストっていうのが、はい、まあ、ちょっと分不相応なんですけど、まあ、いろんな方に出ていただいてて、 多分、まあ、聞いてくださってる方の中で一番、まあ、あって思われるとしたら、多分、渡辺一慶さん。
あ、俳優の？
はいはい。にも出ていただいたりしてるんですよ。はい、はい。だから、まあ、別にね、お相手は、その、有名であろうが、無名であろうが、うん、皆さん面白い話をしてくださってるんで、うん、まあ、みんな等しく聞いてはいただきたいんですけど、うん、ただ、そういう、なんていうんですか、流れで、一応そういう方にも出ていただいてるようなポッドキャストですというようなことは、一応言っておきたいという感じですね。
はいはいはい、
はい。まあ、そんなポッドキャストも開店休業状態なんで、お前いい加減にせよって言われると思うんですけど、で、もう一つやってるのが、うん、追試ねポッドキャストっていうやつで、はい、これは、実は、映画関連の活動で言うと、シネマクティフよりも前に2009年から始めてるんです。
お、野球児と同じだ。
あ、でも、ポッドキャストじゃなくて、うん、僕は SNS というか、ツイッター上で、ハッシュタグ TWCN っていうのをつけてもらって、
うん、
で、映画のネタバレなしの感想をつぶやいてくださいっていうのをずっとやってたんです。
へ、
うん。まあ、これもね、僕は後から入ったんですけど、うん、気がついたら僕しかいなくなったっていう状況になって。
創設者がいたのに。
そうです、うん。で、ずーっと一人でやってたんですけど、まあ、ポッドキャストをやるっていうことになって、うん、で、まあ、ツイッターで、こう、お友達になったタキさんっていう相方がいるんですけど、うん、はい、まあ、相方誘って、ちょっと一緒にやりませんかっていうことで、うん、で、追試ねポッドキャストっていうのはシネマクティブのポッドキャストの後にやり始めたんですね、はい、でこのポッドキャストに関しては、まあ、もちろん映画館で映画を見てほしいという思いは一緒なんですけど、はい、基本的には追試ねっていうのは、月1回こっちで勝手にお題映画を決めて、うん、でそれを見た人にハッシュタグ TWCN をつけてつぶやいていただくっていうようなことをやってるんですよ、うん、これはもうずっとポッドキャストの更新に関わらず、うん、ずっと今でも毎月やってるんですけど、うん、もう140何回かな、うん、なってるんですけど、うん、で、そこで、まあ、つぶやいてもらったのを、ずっと、ハッシュタグで、まあ、残ってはいってるんですけど、うん、ポッドキャストは、まあ、それに加えて、僕らも、鑑賞前と、それから鑑賞後に、それぞれ、話をしてっていうようなことをやってたんですね。
うん。
うん。ところが、まあ、相方の滝さんが、まあ、ご家庭の事情とかでなかなか一緒に撮れなくなりまして、でいろんな方にまたそっちもゲストで出ていただいたりとかもしてるんですけど、うん、はい、それも今ちょっとなかなか更新が滞ってるような状況なんですけど、はい、一応まあやってはいます、うん、死んではいませんっていうぐらいです、ね、大きいことは全然言えないんですけど、
そんな中でカープキャスト NC のラロッカさんのポジショニングってどの感じになってるんですか？
はいはい、うん、ラロッカさんは、まず、最初、出だしはシネマクティフのポッドキャストを聞いてくださったのが最初なんですよ。うん、
あ、はい。リスナーさんが。
ね、熱心、はい。そうです、そうです。で、熱心にメールを送っていただいてて、うんうん、で、ラロッカさん東京お住まいなんで、はい、まあ、東京に住んでらっしゃる方で、他にも、何人かメールをこうくださってる方がいっぱいいらっしゃって、うん、で、その東京の人らばっかりで、うん、こう、ラロッカさんが号令をかけて、ちょっと集まりましょうっていう、コロナ前なんでね。
お、カリスマ。
集まって、うん、で、4人ぐらい多分あったんかな。で、うん、その、僕らが、シネマクティフの方で、マンスリーシネマトークっていうのを毎月やってるんですけど、うんうん、これも勝手に、シネマクティフの方でお題映画を決めて、
うん、
で、見てきた人に集まってもらって、うん、そのお題映画についてみんなでお話しするっていう回なんですけど、うん、今コロナなんでオンラインとかも使いながらやってるんですけど、
は
い、うん、で、それを東京でもやりたいよね、みたいな話が、その東京で集まった4人の中で出て、
うん、
で、じゃあっていうことで、まあ、勝手に東京支部っていうのを名乗って、やりますっていうような話になって、で、今そのシネマクティブの東京支部っていうのができてるんです。それで同じように名古屋支部も今できてるんですけど、
うん、
で、ラロッカさんはまあ当初はそのシネマクティブの東京支部にいてたんですけど、
うんうん、
まあいろいろお仕事の事情とかもあって、
ええ、
今はメンバーからは一応外れてはいるんですけど、シネマクティブの東京支部の あの音声配信の方にはちょこちょこ出たりとかはしてくれてる感じですね。
あ
で僕とはそこでだから初めてその、うん、僕が東京行った時にリアルで初めて会ったのかな。なんでそんなんであの、まあ、仲良くはさせてもらってるっていう感じですね。
なるほどね。
はい。
本日ご一緒させていただいております狐に包まれたさんもですよ。はい、ツイッターではこうハッシュタグ野球ファンとつながりたい、あ野球ファンじゃない映画ファンとつながりたいとね。
おお、はいはいはい。
よくツイートされていらっしゃいます。
うん、あのぼかすぐらいやったらいいんで全然。
うんうん、
まあまあちょっと、はいはい、まあちょっとイベントにちょっと行った時にまあちょっとでまあ僕がちょっと提案した企画があのさっき見てもらったあの YouTube のあの野球会なんで、は
い、うん、
そこのところでまあちょっとあので出てまあ実際やってみませんかみたいな感じで僕が出てでそこからでツイッターちょっとまあ最近始めてでそこでザボさんにまあね、気づいてもらって、呼ばせてもらってたって感じなんで。はい、全然、他のね、映画のポッドキャストとかも、まあ聞いてて、ね、先ほど言われた、追試練もシネマアクティフも僕も聞いてたんで。
いや、ありがとうございます。はい、この過去形っていうところがね、もう本当に僕の不徳の、不徳の致すところで、本当申し訳ないんですけど、
でも
死んではおりませんので。
うん、でもね、はい、キツネさんが、ペップさんの番組を聞いてたから、はいはい、今日キャスティングしたわけじゃないんですよ。
はい、たまたまですか。
たまたまなんですよ。
うん。
知らなかったんだよそれ。へえ、うん、そうでした。
ただそうですね、ペップさんの番組自体がちょっとまず映画をまず見ないとちょっとね話できないものなんで、だから今のね、うん、状況下でなかなか集まるってことがまず難しいですし、
うん、
でリモートになるとまたねそれでまたね合わせるというか各それぞれのね人の都合を合わせもまず難しいって感じで、なかなかちょっとねできないっていうのは難しいだろうなとは思いますね。
うん
うん、
まあね、まあこれはもう本当僕のあの不徳の致すところなんで、いやいや本当に本当に申し訳ないっていう、もうね手伝ってくれてる人もたくさんいらっしゃるのに、もう本当申し訳ないっていう気持ちなんですけどね。もうこれはもう本当嘘はないんですけど、
うん、ただまあちょっとね映画を見る環境がねいろいろ僕らがちょっとね。あの政府に振り回されてるなって感じなんでね。
いや本当そうですね。あ、まあ、それはまあちょっと ね、いかんともしがたいっていうかね。
うん、まあ、そこもちょっと影響しますよね、うん、正直ね。うん、
いや本当に特に今年は完全に食らっちゃいましたね。映画館が土日休みっていうのがあったんですよね。はい、関西はあったんですよ。
稼ぎ時なのに、
うん、だから土日休まれたら僕、まあ、仕事も、まあ、ほぼ毎日やってるような状況なんで、はい、土日閉められたらもう見られへんよっていう話になってしまって
そうですよね、
うん、そうなんですよ。だから今年が一番この10年15年の中でも見れてない年になりますね、やっぱりね。
ああそうなのか。
うん、もうそもそも空いてないっていうのがねあるし、レイトショーも未だにレイトショーないので。
うん、はい、そうですか。
そうなんですよ。
でまたね、はい、番組の特性上ちょっと旧作よりもどっちかって言ったら新作の方が多いんで。
そうですね、
ね、
う
ん、番組的にもだから旧作を、はい、だからね旧作であればね配信とかねそういうので見れる感じなんですけど、なかなか新作ね、今ディズニーとかなんかし始めやってますけど、
うん、
あれもちょっとね、正直ね、だからネットフリックスとかじゃ、とかね、配信系じゃないとちょっともうね、そういうのができなくなっちゃうようなね、感じに今、うん、ファンが追い詰められてるなって感じなんでね、正直。
まあ本当にね、そういうのはまあね、背景としてはもう間違いなくあって、ね、
ちなみにディズニーの新作って何するんですか？
ディズニーがもういろいろ買収とかして、だからマーベルも今配給とかがディズニーなんですよね。
そうです。
で、そうですね。であれでしたね、スカーレット・ヨハンソンとなんかエマ・ストーンがなんか訴えたんですよね。
うん、そうそうそう、
スカーレット・ヨハンソンと、
あの、まあ、ちょっとね、あのザボさんとかはちょっと映画ねあまりわからないかもしれないんですけど、
はい、
あのごめんなさい、いや出演料みたいなのあるんですね、映画の出演料みたいな。
ギャラですか？
ギャラ、
はい、
でギャラがあの、まあ、いわゆる配給、まあ、ちょっと僕も詳しくそこまで、あの配給の全国の、だからアメリカとか全世界で興行された中の何パーセントかをそのギャラにくださいみたいな、多分契約してたと思うんですよ。
うん、そうそうそう。
それがだからディズニーが配信に変えてしまって、だから劇場公開しない形にしたんで、それがおかしいんじゃないかって多分2人訴えたんですね。
そうそうですね。
うん、
で、昔とかだったらそういうやり方みたいな、昔でブルース・ウィースとかだったらそれシックスセンスとかでやってたんですよ。
うん。
昔のギャラのそのやり方を。
うんうんうん。
だからギャラそのものは安く出演したんですけど、実際はだから映画自体が大ヒット、ね、新作で大ヒットしたんで、その分の何パーセントかはブルース・ウィースがもらって、それでまあね、トントンみたいになるみたいなシステムだったのが、もう今、うん、ちょっと崩れてるみたいな形で、
うん
うん、まあディズニーもまあ悪どいなって感じですよね。
いやもうディズニーは本当ねダメですけど、うん、本当にダメなんですけど、ただ今回その劇場公開をまあ劇場日本では劇場公開もしてで、うん、ディズニープラスっていう自分たちのチャンネルでも別料金を取って配信っていう形になってるんですけど、
うん、
そのファンが、まあ、それによって、こう、大手シネコンで見れなかったりしてるんですよ。ブラックウィドウっていう作品が。
はあ、はあ、
はい。だから、結局、それは、その、映画館側が、これまでと同じような映画の上映をしない作品については、うん、劇場では上映しませんと。
うん。
いうのを取り決めを今年の1月やったかなにしてるんですよ。
うん。うん
それは明らかにその配信を牽制してるっていうことになるんですね。
はあ、
まあそれがあって、でも最終判断は劇場に委ねますっていうことなんですけど、
うん、
まあ東宝とか、あとはどこやったっけな。まあ他にも大手シネコン、あ、TJOY 系ですね。TJOY 系の大手シネコンとかも、うん、そのマーベルの映画ってすごいドル箱なんですけど、
はい。
それをまあ一切劇場ではやってない。
うん。
という状況なんですよね。
はあ、
うん。だからその作品のまあ興行収入に対して何パーセントっていうギャラの契約をしてる、スカーレット・ヨハンソンにしても、うん、それは起こりますよねっていうのはもう当たり前の話なんですよね。
うんう
ん、興行収入自体が確実に目減りをするんで。
はい。
でその目減りしてるのは別に人気がないとかそういうことではなくてディズニーが勝手にそういうことを決めてしまうことで劇場がなんやねんってなってるからやっていうことなんで、うん、まあ訴えはもうごもっともなんですよ、
うん、
もうそれはもう全然役者には非がないので、
うん、
だからまあ本当にね大変ですよ。
ディズニーはね、正直ちょっとね、まあ、これだけの問題もね、なく、前科がいろいろ。
あ、そうなんです。これだけじゃないんですよね。
もう僕がリアルタイムの時とかだったらね、はい、もう昔の名作映画のもうなんか、2、3みたいな劣悪品を、
うんうん。
ボンボン出してたのもあったりしてたんで、まあまあ、いろいろ、ね。
ある
とこなんで。
そうなんですよ。問題はまあ本当にここにとどまらないんですけど、ただ、うん、なんていうんですか、配信っていうものと劇場公開っていうものを、
はい、
お客さんを取り合うっていう形は、これはもう絶対に僕は愚策やと思ってるんです。
はい、
劇場は、劇場で映画を見るっていうことの強みを押していかないと、
うん、
配信の勢いってもう止まらないんですよ、絶対に。
はい。
コロナがあって、まあ、さらに加速はつきましたけど。
そうですね。
でも、
アプリ的なやつですよね。うん。
まあ、アプリとかもそうですし、うんうん、はい、もう家でまあ気軽に見れちゃうし、通勤途中でも見れちゃうっていう状況なんで、
はいはいはい。
まあ、これは絶対止まらないんですよ。
うん。
じゃなくて、じゃあその映画館で映画を見るって何なんてなったら、僕らも、まあ僕もその狐さんも一緒やと思うんですけど、
はい、
家で見るのとはやっぱ全然違うんですよ。
ああ、そうですか、映画。
全然違う。
うん、
全然違うんです。それはもちろん、そのスマホからも何からも全部解放された状態で、映画の世界の中に入っていくっていうことはもちろんですし、
うんうん、
あとまあ、単純に映像音響が全く違いますよね。
は
あ。ってなったら、やっぱり劇場で見るのは、ほんで他の人とも見ることになるわけですから、まあ他の人と見ることによって嫌な思いをすることももちろんありますけど。
集団プレイと言いますね。
劇、うん、まあ、例えば、うん、その野球もそうじゃないですか。
はい。
そのスタジアムで見るのと、うん、家で一人で見るのとって全然違うじゃないですか。
は
い、
うん、
見やすさって言ったら、まあ野球場に関して言えば野球より家の方が見やすい、試合のね、細かいところは見やすいんですけど。
解説好きだしね。
そうそうそう。まあ、解説もね、いろいろありますけど、まあ、それはそれで置いといて、
置いといてね、
まあ、映画の場合は、その、現場に行ったら、さらに、環境って、鑑賞環境って良くなるんですよ。
はいはい。
だから、あの、映画館は、配信するんやったら、うちでは書けへんっていうことじゃなくて、
うん、
配信もどうぞどうぞ やったらいいじゃないのと。その代わり、うん、あの家で見るより数倍いい環境でうちは書けてるからどうぞ見に来てよっていう風にならないと、
はあ、
そもそもお客さんが少ない劇場でね見るお客さんが、うん、あの日本人で言うと1年に1回見るか見ないかっていう人が大半なんですよ。
そうですよね、うん、
そうそう、はい、だからそういう状況でその少ないパイを、
うん、
お前配信しとるからうちはじゃあ書けへんとかっていうような取り合いをしてるようでは、うん、もう映画館はもう、
う
ん、本当にも
うダメです
。先はない、うん、先はないです本当に、
うん、
そうじゃなくて、あ、配信どうぞどうぞと、
うん、
その代わりうちはもうこれだけの形でこれだけの作品をやってますよ、どうぞ見に来てください、うん、家では全然味わえない興奮感動ありますよっていう風にしないと、
うん、
これはもう多分存続も本当に自分の首をさらに絞める状況になると思いますね。はい、
はい、あのね、映画の話はしてポッドキャストの話はしたかったん
です。あ、そうか、ごめんなさい申し訳ない。
いやいや、でもね、こんだけ熱い気持ちですよ、ポッドキャストの番組を、じゃあ映画の番組をされてらっしゃるね、ベープさん今お休み中かもしれませんがね、最新番組、はい、ぜひ楽しみにしていただけたというふうに思うんですけども、お二人はどうですか、ポッドキャスト毎回定期的に取り込んでる番組数って何件ぐらいあるんですか。
キツネさんどうですか。
ああ、いや、僕は、取り込む。まあ、聞いてる。基本、パソコン、PC で、パソコンで聞くことが多いので、
うん、僕パソコンで聞くんですか。
はい。
スマホじゃなくて。
スマホでは僕、そういうの一切やらないんで、基本は。まあ、通勤とかで、あんまりしないんで、僕も。
ああ、そうですか。
はいはいはい。だから、まあ、時間あるときに、まあ、ちょっと聞いてるぐらい。うん、でも、定期的には、ほんま、あんまりほとんど聞かないですね。僕が聞、まあ気が向いた番組をちょっとまあ聞いてみるとかが多いんで。
サブスクで登録はしてないっていう話ですね。
そうですね。それでまあ、うん、そうですね。まあだから候補みたいなのをまあ何個かジャンルとかで選ん、うん、まあまあちょっと気になったもんちょっとチョイスするみたいな感じで。だからあんまり何か登録してるとかはないですね。
ああ、そうなんですね。
そうやっぱそうなんだな。ペプさんいかがですか。
僕は
ペプさんに関しては配信した側ですよ、はい、立場としては。
そうですね、うん、だから配信してる側、まあ、ザボさんもそうやと思うんですけど、はいはい、配信してる側から言わせたら、
うん、
期間でも登録だけはしてくれと思うじゃないですか。
そうなのよ、そこが言いたかったんですよ、
今
日この回はそれなんです。
そうそう
サブスクをしろっていう話なんですよ。
そうそうそう、あの聞かなくても登録だけでもしてくれると、
うん、
すごくありがたいっていうのはありますね。
はいはい、
はいはい、まあそれは別として、
うん、
僕は、そうやな、一番多い時でも、買ったてで足りるぐらいの登録じゃなかったですかね。いわゆる、そうですね、いわゆるその、プロじゃないもの、でって言えばね。
あ、そう。はい。
はい、それぐらいでしたよ。で、今に関して言うと、うん、もう、プロの ラジオを聞く方が断然圧倒的に多いので、うん、
はい、
登録はしてても、うん、聞いてるのは今は全然ないですね。
ペップさんが聞くプロの配信って何なんですか。
プロの配信っていうのはラジオですね、
うん、
TBS ラジオ、
なんだっけ、ラッパーのあの人、
ああ歌丸さん、
ね、歌丸さんとかですか。
はい、う
ん、
そうですね、アフターシックスジャンクションとか、
はい、
まあいろいろその芸人さんがやってるポッドキャストであったりとか、
あ、割と詳しく教えてほしいんですけど、いかがですか。
ああ、詳しく、
うん、
ね、いやめちゃくちゃありますよ、 TBS ラジオで言えば。
だって5でしょ。
あ、いやいや、あれですよ、あのポッドキャストじゃなくてラジオの あのタイムフリーとかで聞いてるんですよ。
あ、ポッドキャストをしてほしいんですよ。
あ、ポッドキャストで、
うん、
ポッドキャストで言うと、うん、そうですね、今はエレカタの決備、
へ
え、これはあのプロがやってる、
ね、そうですね、
うん、はい、
エレキコミックとラーメン、元ラーメン
ズ、そう、元ラーメンズの片桐さんがやってる、はいはいはい、でこれはあのタイムフリーでラジオでも聞いてるんですけど、うんうん、ポッドキャストは全然別撮りでやってはるんで、
あ、そうなんだ、うん、
はいはいはい、だからまあ両方聞いてるっていう感じですね。
本編とポッドキャストで別撮りっていうことは、
はい、
それなりの強みがあるんでしょうね、きっとね。
そうですね、まあ特に一般
向けとマニアック向けっていう意味ですか。
でもどっちもマニアックですからね。
どっちもマニアックか。
そうそうそう、だからラジオ自体も、うん、ラジオも言うてもマニアックですから。
そうか、
うん、そうそう、だからあんまりあれですよね、変わらないというか、
うん、そうなんだ、うん、
で今あの、うん、TBS ラジオが一応まあラジオ局の中で一番、はい、その聴取率が高いラジオ局なんですけど。
そうなんだ、はい、
うん、そうです、そうです。でその、まあ、ラジコが普及したことで、うん、こう全国でもオンタイムで聞けたりタイムフリーで聞けたりしてるんですけど、はい、
うん、
昔は TBS のラジオって全部あの番組のポッドキャストがあったんですよ。
はい、あ、はい、
うん、どの番組もあったんです。まだ Spotify とかも日本に入ってきてない状況やったんで、
はい、
はい、全部ポッドキャストがあったんですけど、局の方針であのサーバーを圧迫するということで、うんうん、一斉に全部なくなったんですよ、
うん、
で一斉になくなって、うん、であの今の歌丸さんの番組の前身の番組ですね、ウィークエンドシャッフルっていう番組のポッドキャストとかも全部なくなったんですよ、
うんうんうん、
であのずっと来てて、その代わりにラジオクラウドっていうのができたんですけど、うん、結局今またあの時が流れてポッドキャストもまた復活してるんですよ、う
ん、あ、
だから、まあ、さっきのディズニーの話じゃないですけど、
はい、
まあ、TBS の上の方の方針でなくなったり、うん、部分的に復活したりしてるっていう、うん、まあ、非常にあの難しい状況ですよね。で、うん、僕らがポッドキャストをやり始めたのがちょうど TBS ラジオのポッドキャストが一斉にいなくなった後ぐらいなんですよ。だからみんながポッドキャスト難民やったんですね。
あ、
あの番組のポッドキャストもなくなった、これもなくなったって言って、
うん、
なんかないかなってなった時に、まあ、僕らがシネマアクティブの方からが始まったんですけど、
うん、
それが始まったことで、まあ、聞いてくださる方が、まあ、見つけてくださる方がまあ多かったっていうのは当時はありましたね。
はい、それを僕も一回経験したことあります。
ほう、
ラジオトークってやってるんですよ、
はいはい、
アプリ使ってね、で、うん、人気者のね、コロコロチキチキペッパーズ、ナダルと、
はい、
それから、アバレル君と、あともう一人、誰かっていう人が、初めてラジオトークでライブやるよっていうことがあったんですよ。
おー、はいはい。
これは去年の春ぐらいでしょうか。
うん。
この時に、ものすごいね、来客があったんです、ラジオトークに。
おー、すごいですね。
サーバーダウンしたんですよね。
あらららら、ら、うん、
で、僕その時、何気なく、普通にライブしたんですよ。
あ、自分のとこもダウンしちゃったんや。
自分のとこはダウンしなかったんですよ。おかげで。
関係ないんですか？
うん。ナダルのとこに行きたい人たちがこっちに来てくれたんですよ。
あ、そういうことか。
うん。300何人ってことは、ライバル、あ、ライブの観客数300何人ってことは、かつて今まで僕はないんですけど、
おー、
その時だけ、はいはい、わーっと来て、ナダルがやってくんないんですとか言われちゃって、知らんわなと言
いながら
ですよ、うん、
で、なるほどね、
うん、そのサーバーが復旧したらわーさーっと減っていくというような、
あー、うん、まあまあまあまあ、
そういう状況をね、経験
しております。
うん、
その時にこう聞いてくれてた方がたまたま見つけて、うん、今も聞いてますよみたいなのはあります。
そんなんかひどねえな僕のラジオトークのライブはだいたい5人、3人か5人ぐらいしか来ないですから、
ね、おー、なるほどね、
うんうん、まあまあまあ、それはそれで楽しいんですけどね、
うん、うんうん
うん、 そんな形ですよ。フォックストロットのとこは違いますよ。もう50も60も来ますから。
ああ、すごいですね。
あっこは化け物ですからね。うん、みたいな話はね、しょっちゅう本人にもしてやるんですけど。
はいはいはい。
そういったわけで、僕がサブスク登録してる数ね、言っときましょう。僕73。
お願いします。聞きすぎですよ。
すごい。めっちゃ多いでしょ。
全部ちゃんと聞いてるんですか？
全部ちゃんと聞いてます。
すごいな。
うん。仕事柄ですよ。車を運転する仕事